火曜日の達人たち。
5月になりました。5月5日、
今日は5日ですよね。
あ、5日だね、はい、子供の日、
はい、ありましたよ。僕にも子供の頃が
もちろん僕にもありました
よ。ちゃんとありましたよ。
日比社長の子供の頃ってやっぱやんちゃだったの？
僕ね、よく祖父に言われるんですけど、僕その、まあ、やんちゃの定義は難しいですけど、みんなが思ってるようなやんちゃな子供ではなかったですよ。割と真面目っていうか、ほら僕高校中退で飛び職でっていつもこう話するんですけど、はい、もうそれ世間では高校中退して飛び職やってる時点でもう相当そのヤンキーというか、ヤンキーというか
それ、
もうそういうイメージなんですよね。で、
僕
ですよね。で、僕まして結婚が早かったりして、はい、20歳ぐらいではもう父親になったりで、もう完璧じゃないですか。高校中退して飛びやって、20歳に親父だったらもうなんか子供も茶髪にしてみたいな、ヤンキー夫婦みたいな、
あの襟足がその伸びてて、
そうそうそうそう、健介みたいな。全然そうなんですよ。僕ね、子供の頃ていうか、まあその高校生ぐらいの頃まで含めて、その別にやんちゃっていう、その世間の人が思うようなやんちゃってなかったと思うんですよね。
ガン飛ばして喧嘩したとか、
まあ、なかったですね。僕ね、本当にそういう、僕らの頃って割とそういう時期、時代というか、その不良、まあ、絵に描いたような不良が学校にいっぱいいたような時期、絵に描いた不良が今の子たちはクローズゼロみたいな小栗旬君みたいなかっこいい子だ、は
い、
まあ、そうじゃないかもしれないですけど、
今みたいな感じ
だよね。そう本当にああいうリードみたいなして、長蘭とか来てるんです、はいはいはい、本当にいた時期で、そういうやつらとも僕は仲良かったですし、うんうん、かといってそのクラスの中でその、なんだろう、真面目なとかそういう勉強できるような子たちのグループとも本当に仲良かったしっていう感じでしたよ、はいはいはい、でその変に僕見た目に突っ張ってってこともなかったですし、髪の毛も染めたことなかったですし、パーマぐらいしかけてたかもしれないですけど、高校生の時はね、で小学校とか、僕小学校なんか6年生ぐらいで生徒会副会長とかやってましたからね。
お、
だから全然真面目でしたし、中学時代も、特に真面目でしたよね。真面目っていうか
一般的な、
一般的ですよね、本当にね。
でもその中でこうなんか、あいつら不良だなみたいな人たちはいなかったの、その層として。
いました、もう中学のところとかめちゃめちゃいましたよね。
いるよね。
高校よりもやっぱ中学時代ですよね。
あ、はいはいはい、
めちゃくちゃいましたよね。
ちょうどだから
いましたよ、僕らの頃は。
でその頃は僕ら高校で、
はい、
すごかったよね、ちょうどだからね、それこそ反り込みがこうすごくてね、
はいはい、
短乱長乱、学生服の裏の刺繍に竜とか虎のマークが、
いました
ね、っていうようなね、同じ時代だよね、はい、で、はい、横浜銀歯ってあの頃だっけ、あの後ぐらいだっけな、
ああどうな、そこちょっとあんまりこう時代が結びつかないんですけど、
私立極め道高校とかね、先駆け男塾とか、
ね、ああまあ男塾とか、
ね、ああいう時代だよね、
は
い、
そうですね。
であの頃からちょっとだんだんこう、リーゼントがだんだんこう髪の毛がこう降りてきて、ストレートパーマが流行ったりとか、ちょっとこう昭和58、9年の頃だよね、DC ブランドが流行って、だんだん、
まあそうですね、そういう頃ですね、
結局徐々に、女の子にモテるのはどっちなんだってなると、だんだんだん流れていったんだよね、その方向に。
そうですね。
でまあまあ、軟弱系にこうね、
そうかもしれないですね。
最近では草食動物とか、ね、肉食動物とか言われるけど、
あ、そうなんですか、
世の中では。
へ、
当時ボランから硬派とかナンパとか言い方をしてた、
ね、ああそれの代わりに
草食肉食、
へえ、初めて聞いた。
草食動物とか言わない？
いや、
草薙くん、
剛
くんは草食動物で、
へえ、
草食男子じゃないですか、
草食男子っていうの、
へえ、
そういう、
ああそんな言い方するんだ、
う
ん、
そうどう考えても、あでも
それはでもあれなんですよね、そのベジタリアンだから草食とかそういうことじゃなくて、見てくれのことで、
見てくれとは生き方とか行動とかのことでしょ、
どっちなんだろうな、これ
に、ひみちゃんはね、肉食動物、
もう肉食なんですかね
肉食でしょ、
へえ、うん、そうなんですかね、
うん、だと思うんで、
へえ、なるほど。まあでも子供時代はだから、その思う、結構普通でしたよ僕は。
特別変わったね、
あれも。そうですね、そういう何、 警察のお世話になったことないですし。
あ、そう。
ないですね。
本当、はい。歩道とかも
ないですね。家庭裁判所とか行ったことないですよ。あ、弟あの連れて行ったことありますけど、ね。うちの一番下の弟がね、あいつちょっとあのいろいろあった。
あ、本当。
はいはい。まあいろいろあったってあれですよ。あのなんか無免許でバイク乗って捕まったとかそういう大したこと、まあ、ね、まあ、大したことあるかもしれないけど、まあ大したことない。
まあね。
はい。うんうん、僕もなかったですね、そのね。
本当。
はい。あれなんですよ。もう親父がね、怖かったんですよ。うちは。怖いっていうかね、その別に殴られた記憶とかもないんですけど、うんうんうん、怖いっていうか、なんてすごい威厳があったんですよね、
はいはいはい、
もう親父は絶対だっていう、僕、うん、親父も18の時の子なんで、年もまあ若い、うんうん、僕はだから15、6の頃に、うんうん、まだ、だからいくつ、33とか、4とかですかね、
うんうんうん、
でうちの親父もずっと高校、中退して、とび職やってっていう、もう。
気合入ってたね。
気合入って
体力もあるし
もうとてもじゃないけどかなわないっていう味だったんで、うんうん、そういう部分でもなんかなかったのかもしれないですね、
うん、それでもね、こう歯止めになるよね、親父が怖いっていうのはね、なると思います
、うん、そうですね、怖いというか、うん
う
んうん、
うちの親父も職人だったんで、はい、やっぱりね怖かったんだよね。今でもあのお袋とか妹と、はい、あ当時怖かったっていうぐらいで、
はいはいはい、
でね逆転する時があったんだよね。それやっぱね高校の時にね、
はい、
あの親戚一同で、
はいはい、
海水浴行ってさ、でまあ、高校生だけどね、まあうんまあ、いとこ親戚集まってさ、
うん、
あのビール飲んで焼肉やってみたいな、と親父と相撲取った時にね、
うん
コロッと勝っちゃったんだよね。あの瞬間からね力関係変わった。まあその気持ちの部分とか
だと思うんだ
けど、
僕は一度もないですね、うん、親父を超えたと思った時が、その体力的にというか、うん、まあうちの父ちょっと若くして亡くなっちゃったんで、10年前ぐらいですかね、
うんうん、
僕は30くらい、うんうん、でうちの父50、まあ、49かな、
はいはいはい、親父亡くなった、はいはい、
そのとこまであんまりもうなんかあまりないですね、その超えたってあんま思えた瞬間が、
あのその時はね単に相撲にをやって勝ったと思ったんだけど、
うん
う
ん
う
ん、
こう男と男ってなんかさその後にこう空気が違ったりするじゃない、
は
いはい、なんか違うんだよね。
あの腕相撲で勝った瞬間っていうか、あのもう何ですかね、か僕もまあその高校出て職人やって、
はいはいはい、
すごい上り坂なわけですね、
うんうん、
こう日に日に力が強い、
はいはいはい、
うちの親父もやっぱりそうは言ってもやっぱ40超えてこう、う
ん、だんだんとね、
だんだんだから、うん、もうね1週間ぐらいまでなんかびくともしなかったのが、うん、突然ある日、
はいはい、
あの職人ってなんかねもうあの挨拶代わりに腕相撲するみたいなうちの家族だけなのかなあのもう腕相撲が強いっていうのがもうすごい最高のなんかあの
ステータスであ
るんですよ。あったんです、はいはい、僕らもあって弟とかもよくやったんだけど、でそうある日突然親父に勝ったっていうのがありますね、うんうん、
その時にこうね、なんつうの、明確に自分は親父より上だと思ったんじゃなくて、
うん、
その男と男の親父との関係の中のその空気みたいなのが、
うん、
あ変わったなっていう瞬間がこうあったり、
はいはい、
日頃のそのなんつうの、こう一高校生のガキの長男坊と親父との会話の中に間がちょっとなんか変わってるような感覚があったり、
お父さんの方もやっぱりちょっと息子をこういやいや認めたというか、その
大人の部分
大人あなたんだなっていう
のはあったと思う。
あ、なるほどね。
でその後でだいぶしても、うん、うち結構だからその頃家の中結構ゴダゴダしてたのがあったんで、
うん、
親父が俺が下宿してるところに現れて、うんうん、いやまあちょっと離婚しようと思うんだ
みたいな
話をね、
そういう意味でゴダゴダしてた、
うん、はいはいはい、まあその後ね何年後かにその東京出てきた時に、
うん、
うちの家業の方の、まあ、袋型の方の商売が倒産しちゃうんだけども、
うん、
その経営が良くなかったりとかして、
うん、
で親父も役員をやったりとかいうのがあって、
はい、
その巻き込まれてる部分がこうあったから、
うん、
手を引きたいっていうのと、まあ、その他もごたごたいろいろあったんで、
うん、
分かれようと思うんだよと、
うん、
いうのを相談をしたというかね、
はい、
でその18ぐらいかなの自分に親父が相談してきたっていうのは普通考えられないよね。その時になぜか、うん、俺は切れてしまったんだけど、切れたというか、
うん、
それでいいのか親父と、
うん、
好きで一緒になったんじゃねえのかと、
あ
そんなんでいいのかと、
うん、
で今親父が踏ん張らないで誰が踏ん張るんだよって、
うん、
あの説教してしまったっていう、
うん、
あそこで、あそうだなつって帰っていったっていうので、まあ、そこでちょっとまたこういろんなこう、ね、空気みたいなのがこう、うん、あったりとかいうまあ、そんな思い出がね、
うん、
こうだから男と男にしか なんか感じえないものってそこにあるのかなって気もするんだよね。ちょうどこうね、これから父の日母の日なんでね、
そうですね、
母の日が5月かでね、父の日が6月ですよね、はい、
そうですね、
はい、でまあそういうことを思い出しながらいつもね、
うん、
何か送ってあげたりするとね、まあ、喜んだりするんですよね。
まあそうですね、嬉しいですよね、うん、
まあただね35の時かな、うん、あ俺は親父をまだ超えてなかったんだっていうことを痛感した時があってね、
はいはい、
それはね、もうずっと親父はもう超えたなと思ってた時期があったの、
うん、
自分でビジネスもやってたし、
うんうん、
そこそこ自分なりにやってたっていう自信があったんだね、
うん、
でまあうちのね家族の問題で家族がその生き死に関わった時
がありましたね、はい、ありましたね、あれですけど、
あの名医がね大きな病気でその手術をと、うん、
はいはい、
時にその、手術をする時ってさ、うんうん、ドクターにサインをもらわなきゃなんないでね、うん、ドクターから言われて、
うんうんうん、
死ぬかもしれませんよ、はいはい、こういうリスクがありますよっていうんで、はいはい、その内容があまりにもこうすごく凄まじかったんで、そのおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんだとショックが厳しい激しいっていうことをドクターが言ってて、じゃあ僕が決済しますからってことでで行って、でまあその決済を下ろして、まあもちろん言われた内容ってやっぱ衝撃的な内容なんだけどね、とそれを見てもとにかくおとなしくしててくれってことで、まあ親族をこうまとめた時の状態を見て、ね、親父が、いやお前もう時代はもう変わったんで、
うん、
お前が、
うん、
家とか親族とかを取り仕切って行ってくれなっていうことを言ったんだよね、
うん、
で、あ70もなって、
うん、
親父がこう踏ん張ってこう、ね、やってきて家族とか親族とかまとめてきたのが、
うん、
このなんつうかな、こう一大事とか重大事に、
うんうんうん、
お前に預けるよって言ってくれるっていうのは、
うん、
俺が70歳の時に全く同じ場面で、うん、同じ立ち位置で言えるかって言ったら、
うん、
俺言えねえんだろうなと思ったの、
うん、
と その場所でそういうことを言った親父がすごいなと思ったんで、
うん、
でそこで、あ俺はこんなこうなんつうか判断とか行動とかできる親父をまだ超えてなかったら、
うん、
今からその今の親父のその判断とかに向かっていくんだなっていうことをまあ感じて、逆にだから時間が経って、ああこの人すごかったんだなって、
うん、
まあ、自分の中で感じられたんだよね、うん、するとね、親父超えって男のテーマだと思うんだけど、
うん、
超えたつもりが超えてないみたいなことを繰り返されるんだと思うんだよね、うん、もしかしたら超えてるのかもしれないし超えてないかもしれない、
うんうん、
でも超えたいよね、遺伝子を超えたいというか、
うん、
そういう、
うん
でね、そういう意味でもそのこれはだからね、こう自分のやる気とかモチベーションを上げる一つに、
うん、
俺自身 その遺伝子とか、
うん、
なんつうかな、親父やおふくろとか自分の過去とか、
うん、
過去体験とかいうのはすごく大事なエネルギーになってくるんだなっていうのを、
うん、